はい、中尾月内のわっしょいわっしょい始まります。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、火曜日の3時半になりました。中尾月内のわっしょいわっしょいです。はい、今週もよろしくお願いします。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢のため、広島スタジオより、お送りしております。はい、
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めまして中尾月成です。よろしくですね。今日は、実は3月の29日です。土曜日ですね。一応放送は、4月の15と22日を予定しています。はい、もうすっかりね、春です。ちょっと前まではね、寒い寒いって言ってたんですけど、すこぶるね、春が来て、今日のね、29日土曜日のね、気温はね、ちょっと寒いんだけど、28日のね、金曜日はね、めちゃくちゃね、暑くってね、ほんとポカポカ陽気でした。はい、もうね、なんちゅうかな、もうすぐね、もう暑い暑いって言うんだろうなっていう、そんな、感じです。はい、で、今回のね、この放送が4月の20、あ、15と22でしょ。もうだからゴールデンウィーク前の放送なんで、ほんとね、なんか時間がね、経ち始めると早いなっていうのがね、素直なね、感想でございます。はい。ですね。まずね、中尾家のヤギーズ、今日もね、順調に、今ね、放牧中なんですが、草食いに行ってます。はい。働くペットとしてね、十分ね、役割をね、全うしてくれてます。はい。前回もね、ちょっと、うちのヤギーズのお話したときに、なんだっけな、近くにね、鹿が出たり、イノシシがね、罠にかかったりしたんですが、またね、3日4日前か、夕方の薄暗くなってたから、多分6時半ちょっと回ったぐらいかな、あのぐらいに、またあの近くに鹿が出てきて、うちのヤギーズは、まあ、いつも通り草を食う、鹿くんも、なんかその辺で草を食うという、そういうシーンが遭遇して、お互いがね、こうなんか見つめ合うような、そういう時もありました。本当ね、この辺、鹿がね、どんどんどんどん出てきて、もうそういう明るい時間でもね、出てくるようになったんだなっていう、そんな感じのね、なんか天然サファリパークみたいな感じのね、我が家の周辺でございます。はい。あともう一つ、前回のね、放送で、ちょっと私クイズ出しました。なんだっけな、あれ。ベビーリーフ。知ってますか？ベビーリーフ。葉野菜の集合体、ベビーリーフ。美味しいや、ベビーリーフね。ベビーリーフが何種類入ってるかっていう、そういうクイズだったんですが、忘れないうちにその答えをね、発表しておきます。実はベビーリーフ、うちのね、おへそカフェが仕入れしている業者さんのね、ベビーリーフの話ね、は実はね、8種類のね、ベビーリーフ、ベビーリーフじゃない、葉野菜がね、入ってるそうです。8種類ね、あれをね、いつもなんだっけな、ハサミでね、収穫して、んでそれを混ぜて、出荷してくれてるそうです。はい、まあ、本当にね、ベビーリーフ美味しい。また今度もね、なんかラジオっぽくね、クイズなんか出したいなと思ってますんで、まあその際はね、なんとなく楽しみにしといてください。はい、ということでね、中尾家のヤギーズのお話は、こんな感じです。 はい、またね、ヤギの話もね、なんか面白いことができたらいいなと思ってますんで、情報ね、の情報をね、広げてキャッチしたいと思います。はい、じゃあちょっと一回ここでジングル入れます。はい、お願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、改めてなんですが、この度ね、私、保険、健康保険、いや違う違う、健康に関することで保険のね見直しをね、昨年末よりやってたんですよ。で、保険料のね、ちょっとこう少しでも安くなって、ほんで、なんか、例えば、癌になったりとか、三大疾病っていうかな、ああいうのになった時にも、うまく対応できるような、そんな、保険のね、見直しを考えてたんですよ。そして、あれがね、多分11月ぐらいじゃなかったかな、そういうふうに、知り合いの方に、見直ししたいんだけどっていう話をしてて、で、結局、なんだっけな、人間ドックを受けて、で、その結果で、いろいろ判断していきましょうか、みたいなことになったんですよ、実は。で、人間ドックを、いつだったかな、1月の中旬ぐらいに受けたんかな。で、その結果が出て、で、保険をね、保険料の見直しを始めたわけなんです。そうしたら、私結構ね、なんやかんや言いながら、こう、健康には自信があったというか、なんか、その、なんかな、なんか知らんけど、自信があったんですよ。うん、で、口癖のように、いや、無駄に元気なんですよっていうのはね、よく言ってたんですよ。なんかこう、聞かれた時には、本当に無駄に元気でね、もうピンピンでしょうがないんですよみたいな感じで言ってたんだけど、実はその人間ドック人間ドックの結果見てみると、なんか、あんまりよろしくなくって、前回か前々回ぐらいの話、ラジオでも話したかもしれないけど、あまり良くなくって、ほんで、それをもとにいろいろこう保険料の見直しとかいろいろやっていくでしょ。そうすること、結局なんだっけな、この契約で、この状態では契約結べませんみたいな、そんな話になって、ほんで、あれがだからいつだ、2月の後半ぐらい、あ、そうか、2月の後半から3月の頭にかけてか、なんかこうそういう流れになって、実はすごくへこんでたんですね。うわ、なんか自信があったのになと思って、やっぱり結局はメタボとかそういうちょっとしたところが、痛かったり、なんか気になるなっていう、そういうレベルだったんだけど、そのお医者さんからの、その、結局は数値的なことがほんまによろしくなかったっていうのが、そういう結果なんですね。で、今、ちょうどね、明後日にまた担当者と会って、じゃあ今度は違う方向で、違う保険会社の、ちょっとこう、なんかな、料金を下げた、そういうプランをね、模索していきましょう、みたいなね、今そういうね、状況になってます。はい。なるべくね、なんちゅうかな、そういう出費は抑えて、で、もし万が一何かあった時には、安心して治療に専念できるようなね、そういう状況にしましょうね、みたいな、そういう感じですよね。はい。それで、私自身も今のままであんまりいいとは思ってなくって、本当は、こう、動ける体にしていこうかなって思ってたんですよ。年が明けてからね。で、いきなりね、その、例えばマラソンを始めるとか、なんか山登りますみたいなことはね、やっぱりいきなりは良くないと思ったんで、徐々に動ける体にしていこうかなと思ったんで、2週間ぐらい前かな、あれぐらいから、実は温水プール、 温水プールにね、週に1回、ちょっと時間が空くんで、プールにね入るようにしてます。まあプールに入るっつってもただプールの中を歩くだけ、いきなり泳いだりなんたりしてちょっとしんどい思いをするのもあれだから、まずプールの中を、ほんと1時間うろうろじゃねえな、行ったり来たりして歩いてます。で、なんかぼーっと考え事しながらだったりとか、なんかな、こうちょっとこう肩こりをね解消したか、首筋とか 肩が痛いんでね解消したいんで、本当はねその平泳ぎだったりクロールとかしてこう、そんなことやりたいんだけど、まあ最初からそこまでしていくとちょっとしんどいかなと思ってるんで、だから、まあ、しっかり腕を振って、水の中を歩いてるというそんな感じのねことをやってます。で、いつかな、先週たまたまね祭日の日にプールの行く日とガチンコしたんですよ、当たったんですよ。でその祭日の日にプールに行ったらですね、隣のレーンというかな、隣のレーンぐらいで、ジュニアクラスだって言ってたかな、の、選手たちの練習があったんですよ。で、多分あれね中学生ぐらいだと思うんですよ。で多分7人いたかな、で男の子が3人女の子4人だったかな、なんかそんな、まあ本当少数でやったんだけど本当にねすごいんですよ。まあ私約1時間プールにいて歩くんですけど、もう行った時にもうその練習始まってて、そっからずっと泳ぎっぱなし、すごいなって感じで、まあコーチの方がはい5秒前みたいな感じで言うと、みんながいいとかなんとか言いながらこう上級生の子たちからどんどんこうジャンプしかな、飛び込みでボンボン入っていって、クロールして、それを一往復してるでしょ、でその次に多分バタフライやって背泳ぎとか、平泳ぎもやってたかな、なんかとにかく延々と泳いでるんですよね。ほんで見てても、まあ多分下級生、みたいな子がいて、その子がちょっと遅いぐらい、だからその子が遅いって言ってもでも50秒とか47、8秒とか言ってたから、ほんで、多分上級生であるあの男の子は33秒35秒とか言ってたから、そのぐらいでこう、あれ多分何メーターかな、50メーターなのかな、25の掛け2だかな、そういうのをねずっと延々と、ほんで多分その学年が下であろうっていう子たちが多分30分ぐらいでも切り上げてたかな。で、その上級生であろう男の子と女の子は本当に、私がずっと歩く中か、水中散歩が終わるまで延々とそう言わって泳いだからね、やっぱりあのぐらいこうそんなにスピード早く泳いでなかったけど、ゆっくりでもないか、なんかでもそれをずっとその持久力っていうのかな、をつけるために、ほんでインターバルっていうのかな、少し休憩を挟みながらどんどん行くやつ、あれするとねやっぱり肺活量強くなるだろうなと思って、なんか、そういう、まあ若いからできる、自分もその、学生時代はスポーツやってたからなんとなくわからんでもなかったし、やっぱりあのぐらいの年代が、スーパーマンだなって感じがねして、ずっと心のねそこから応援してました。はい、まあそんなね、プールのひとときです。まあね、また来週もね、行ってね、またなんかこう、楽しいというかね、水に入って、なんかこう体を動かしてることが楽しいなと思えるぐらいになって、で、少しでもね、こう、泳ぎが上手にならなくてもいいけど、体がね、健康というか、こう動けるようになればね、いいかなと思ってるんでね、またそういう話もね、したいなと思ってます。はい、まあ まあそういう話があれば、またお楽しみにしておいてください。はい、とりあえず、なんところ、半分来ちゃったんでね、ここでまた、ジングルを挟みたいと思います。よろしくお願いします。はい、ジングル。
夢の種放送局。
はい、はい、はい、後半戦というかね、まあ折り返し地点なんですけど、実は昨日からね、プロ野球が開幕しました。はい、野球はね、どうしても広島にいれば、どうしてもカープの話題がいっぱいなってくるんですが、なんちゃって野球経験者からしてみると、やっぱり今年もカープ打てそうにないなって感じがするんですね。で、なんちゅうかな、野球のことで、プロ野球とかは、私から言わせれば、やっぱり実力のあるっていうか、すごい選手たちの集まりがプロ野球だと思ってるんですよ。だから、俺たちみたいなね、素人が、あれじゃない、こうじゃないって言ってもしょうがないんだけど、最近ちょっと思うのが、コーチが僕は最近ちょっと注目して見てるんですよ。野球の監督さんってやっぱりチームの顔だと思うんですよね。あと、エースピッチャーだったり、4番バッターだったりとかは、チームの顔とかって思っちゃうんですけど、以前野村監督が言ってたのが、監督で勝つ試合っていうのは、その1年間のうちにもう本当数試合だけだ、みたいな感じで言われてたことがあって、確かに、その采配で勝ったりどうのこうのっていうのは、そうではないかなとは思ってるんですよ。で、コーチが、やっぱり、いい人材というか、コーチの技量というか、その上手な人がいいんじゃねえかなってずっと思ってるんですよね。で、カーブがね、ちょっと強かった時があったじゃないですか。あの時っていうのはやっぱり石井拓郎さんが、打撃コーチでいたんですね。ほんで、石井拓郎さん、どうしても関東の人だから、関東に帰るようなそういう話になって、で、多分あの時に巨人に行ったと思うんですよね。で、今はベイスターズにいるんだけど、やっぱりね、石井拓郎さんがいたチームっていうのは結構強いんですね、今のところ。で、一昔前で言えば、僕が、打撃コーチでは水谷さんとかね、元カープにおった水谷さん、あの人も良かったと思うし、中西太さんとかも良かったなとかって思うんですよね。あと、西武にいた土井正宏さんとかね、あの人たちの打撃コーチ時代が良かったなとか、なんかこう魅力的だったなとか、選手がそういう風に育ってたなとかって思うんですね。ほんで、今は、じゃあどの人がいいかなとかってちょっと最近思ってた時に、西武にいたり、で、この前楽天の監督とかした大久保さん。あの人とか、確かにね、ちょっと問題もあることはあるんだけど、でも、そういう打撃コーチにもし据えるんだったらなんか面白いんじゃねえかなとかって思ったりするんですね。で、カープにとって縁もゆかりもないんだけど、でも今回新井監督は、ヘッドコーチに、誰だっけな、ヘッドコーチに藤井さんだったっけな、あの人を阪神からこう連れてきたというか、ヘッドコーチに据えたんですけど、だけ、そういうのでいいんじゃねえかなとかって思うんですよね。なんかそんな風になったら、いいなというそんな感じです。昔その今度逆に投手コーチのこと言えば、昔西武が強かった時には八木沢さんとかがコーチでいたんですけど、で八木沢さんそこからロッテだったかな、どっかの監督になったんですよ。そこでは目が出んかったんだけど、 でやっぱり投手コーチになった人たちでも、例えば俺はあの吉井さんとかもすごい好きだったんですね。今ロッテの監督のあの人が、投手コーチをやってたチーム時の、ああいうのも好きだったし、あと尾花さん、大江とか王監督がね、尾花さんを結構好きでというか参謀役にありしてたけどね、ああいう時も良かったなとかって思うんですね。王監督の話になると、王さんが大英をこう立ち上げた時にも、あの時の周りのコーチも結構カープ出身の人たちが、脇固めてたんですね。だから、そういう意味でね、なんかこうやっぱりコーチっていうのは大事なポジションだなと思うんでね、本当に、まあ、今のねカープのコーチが悪いっていう話じゃないんだけど、でもまあ打開策としてはそういうところがいいんじゃないかなって思ったんでね、ちょっとこう野球の話もね、触れてみました。まあ、この放送がね、ゴールデンウィーク前ぐらいにね、放送されるんで、そこでね、どのぐらいの、成績を収めてるかっていうのもね、まあ楽しみだなとかって思ったりするんですけどね。はい、一応そんな感じで、ちょっと野球の話を触れてみました。はい、あとそうだね、もうこのぐらいの時期になってくると、だいぶ今日は本当に寒いなって感じがして、外にいても今日は寒いな。昨日はね、本当にね、すぐそばのね、お家で、自分の大好きな、キジがね、本当にね、すごく近くで、いてね、今のキジっていうのは、こう顔が赤くなってて、まあ、求愛行動をするような時期らしいんですよ。で、それが、どのぐらいだろう、俺車の中で見たから、多分2、3、3メーターぐらいの距離で見たんかな。うわ、こんなに生地が丸々太ってんだと思って、生地って食べると美味しいみたいだけど、まあ、確かにあんだけ太って丸々してたら美味しいだろうなと思ったのが、まあ、うちのね近所結構ね生地見る機会があって、なんか生地見れた時はちょっと自分自身ねテンションが上がるんですよ。結構色がはっきりしててね、好きだし、鳴き方も特徴があってね、キジがそばにいるどこだどこだみたいな感じでね、見たりするんですよ。はい、まあヤギも好きだけどキジも好きという、そんな中尾さんでございます。はい、もう一つだけお話用意してるんで、一回ちょっとジングルで入れて、リセットしたいと思います。はい、ジングルお願いします。はい、最後のねもう一個のお話なんですけど、今まあ令和の7年かな、令和の7年で、最近ね本当つくづくね、なんかこう昔のことを思ったりとかして、昔って言ってもどのぐらいかな、20代30代の時のことを思い出して、やっぱりなんか昭和の頃って良かったなとかね思ったりするんですよ。あ、まあでも20歳の時ってもう平成になってたかな。で、まあ、あの頃は思わなかったけど、もうここ何年間かずっと、あ、昭和の頃ってなんかやっぱり良かったし、なんかこう、夢があったなって感じがするんですね。夢があったし、目標もあったし、まあ当然ね、若かったんでね、勢いもあったと思うんですけど、なんか良かったなみたいな感じで、つくづく思います。で、何て言うかな、最近のほら、前回の放送でも話したんだけど、そのドラマとかの話とかもした時でも、やっぱり若い人たちのドラマよりも、ちょっとこう、年がね、自分らと同じような40、50の人たちの出てるドラマの方が、なんかこう、いいし、またその人たちの若い頃知ってるから、余計こう、 いい年の取り方してんなとか、なんかいいなとかって思いながらね、本当なんか昭和ってよかったなとかって思ったりするんですね。そんな感じです。で、まあね、ほんで、ちょっとこう振り返ってみると、じゃあ自分たちが昭和の時にね、例えば、まあ昭和60年とか、まあ50年代から60年代、こう、昭和の終わりにかけて、ことを考えてみると、まあ、あの頃は、学生から社会人になったぐらい、そんな時かな。あの時にね、周りの、じゃあ大人の人たちが、今の私たちのように、例えば明治は良かったなとか、大正は良かったなとか、なんかそんなこと言ってたかって言ったら、あまり聞いてなかったような気がするんですね。あ、でもあれか、明治がいいな、明治がいいなっていうのはいたかな。チョコレート会社の人。そうだね。明治といえばチョコレートだもんね。はい。まあ、そういう話がしたかったんですけど。はい。まあ、あと、それと最近本当つくづく思ってることが、これ本当の話ね、昔、自分らがその昔って言ってもあれか、社会人になりぐらいの頃に、自動販売機に、お茶が販売された時、または水が販売された時、あの頃って、やっぱりね、あの頃は誰もがっていうか、みんなこう、お金出してお茶なんか買うとか、お金出して水買うみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱりこれが20年30年経っていけば、逆に今はジュースよりもそういうお茶とか水とかが売れてるような時代じゃないですか。で、そういうふうにして考えていくと、今仮想通貨ってあるじゃないですか。で、仮想通貨って今なんかやっぱり怖いしから近寄れないし、まあ取り扱いたくないっていうのが現状なんですよ。でも、これがもし20年30年って経った時に、俺はねちょっとネーミングもあんまり仮想通貨っていうのは良くないと思うけど、これが20年30年した時に、もしかしたら全世界で共通のお金になるんじゃないかなって思うように、なりましたとかな、もしかしたらなるんじゃないかなって。今は例えば日本の1円がいやいや、アメリカの1ドルが日本じゃ1円じゃないでしょ、ね、ほんで、そんなこと考えたら同じ、じゃないじゃないですか。1が1じゃない、1ドルが1円じゃないね、1セントが1円じゃない。だからなんかそんなこと考えちゃうと、世界、共通で、その、仮想通貨がなるようになるんじゃないかな、なんてね、今、本当に思ってます。まあそこがね、いい悪いはまた別として、なんか、ちょっとだけ、そんな予感はしてるんですね。はい。はい、そんな感じで。なんかちょっとこう、難しい話してしまって、終盤にしてしまったんで、なんか申し訳なかったなと思いますが、ちょっと、また今度はね、もうちょっと頭の整理して、そういう話をしたいと思います。はい、ということでね、最後のジングルをね、ちょっと一回入れたいと思います。ごめんなさい。はい、お願いします。はい、今日もありがとうございました。昭和のおじさん中尾がね、お送りしましたわっしょいわっしょいです。はい、今日はね、収録アシスタントはね、同じく昭和のね、ヤキさんです、はい、昭和のねイケてる塾長ヤキさんが今日のね収録アシスタントでした。どうもありがとうございます。私のね下手なお話にね付き合って、編集をね一生懸命頑張ってくれてます。はい、じゃあまたね、来週じゃない次回ね、お会いできることをね楽しみにして、今日はこれでおしまいです。はい、じゃあまたね、よろしくです。じゃあね、バイバイ。はい、おしまい。